間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
5月に入ってね、はい、新緑が気持ちのいい季節となりました。はい、風もねちょっとその初夏の香りというかね、そういうのもしてきましたね。
難しいですよね。
はい、今週の週刊日経トレンディはソーシャルメディアについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は Facebook and Twitter と題して、今注目のソーシャルメディアについてお届けします。
はい、Facebook と Twitter はこれまでもこの番組で何度も取り上げてますよね。
そうですよね。そうなんですが、はい、実はねここ数ヶ月でこの2つの、ね、ソーシャルメディアを取り巻く環境というのは、はい、実は大きく変わってるんですね。うん、まず Twitter の方、はい、これはあの東日本大震災のあった、ね、3月には利用者数というのが急増したんです。前の月と比べて470万人以上も多い、およそ1757万人になったんですね。一方で今年に入って、まあ、ブームの、ね、兆しがあった Facebook というのは3ヶ月連続で150万人前後ずつ伸びてるんですね。はい、3月の利用者数はおよそ766万人となって、うん、まあ、非常に順調に伸びているということなんです。
は
い、
まあ、確かに震災直後は出先で被災して携帯による通話、それからメールが通じなかったりとか、あと自宅にいても停電に見舞われるケースが多くありましたもんね。うん、まあ、この時はやっぱりツイッターとても重宝しましたもんね。
はい、まあ、そのためにね、震災の前後でツイッターへの見方が変わったということなんです。特徴が良くも悪くも浮き彫りになったからなんですね。
はい、どんな特徴ですか。
はい、ツイッターの特徴というのは、まあ、改めて整理してみるとね、はい、大きく3つあるんですね。一つは携帯性と即時性、そしてもう一つは情報の拡散性と信頼性、はい、そして最後は結束力ということになってくるんです。はい、で一つ目の、ね、携帯性と即時性ということで言うと、まあ、先ほども、ね、お伝えしたように場所を選ばずにかつ携帯より強いコミュニケーションインフラとしてツイッターというのが脚光を浴びたわけです。で二つ目はそのインフラ上で膨大な情報が、まあ、流れたというか拡散されていったということなんですね。観光庁とか自治体、そして新聞やテレビ局が相次いで公式アカウントを、まあ、開設したんですね。はい、その結果ツイッターはミニメディアといえる存在になったんです。で最後の3つ目の結束力ということなんですが、はい、これはねソーシャルメディアの光というものがね、うん、垣間見られたんですね。うん、拡散されたいい情報というのが人々の共感を得て人が人を呼んでソーシャル上のその人々がね一つになっていくという例がいくつも見られたんですね。
はい、
まあ、中でもねハッシュタグシャーププレイフォージャパンありましたね。うん、これで、まあ、世界から送られた日本を応援するメッセージと、まあ、それをウェブサイトにまとめた playforjapan.jp というのが、まあ、代表的な、ね、存在なんじゃないでしょうかね。
これで励まされた方も多いんじゃないかなと、
感動したとか ね、
うん、思いますが、はい、このサイトは震災当日避難所にいた大学生の鶴田博之さんが一晩で作ったものなんですよね。うん、はい、12時間で3万7千回ツイートされて、はい、3日間で300万のアクセスがあったそうですよ。
そうなんですよね。すごい威力だったわけですよね。でそのこの数字を見てね、はい、ご本人はねその本当にいいものは自然に広まるというふうに感じたそうなんです。
はい、
あとその人に加えてねメディア間で連携を取る動きっていうのもあって、これが連鎖して大きな威力を発揮する兆しというのも見えました。
はい、で今回日経トレンディでは特集に連動させて本誌のツイッター公式アカウントやフェイスブックページなどから震災時のソーシャルメディアとの関わり方について読者に投稿を募ったんですね。
そうなんです。
はい、そこで寄せられたエピソードの一つが中学生が罪を覚悟で NHK の地震速報の映像をユーストリームで生中継したんですけども、それを知った NHK の公式アカウントの担当者が独断で許可したという出来事がありました。
そうなんですね。はい、今回ね本当にいろんなことが寄せられたんですけども、特徴的なのがこういうね今ご紹介しているものなんですが、はい、これはね何かというと、まあ、その後ね NHK が公式に許諾してその日の午後9時頃からは局としてストリーミングも開始したというものなんですね。
ですよね。それから、震災の次の日から呼びかけられた八島作戦、はい、それから上島作戦、はい、これも印象に残った出来事として寄せられましたね。
そうなんですね。3月12日にはアニメのね 新世紀エヴァンゲリオンの、ね、エピソードにちなんで、はい、ツイート上で節電運動の八島作戦というのが拡大したんです、はい、そして、午後7時頃には、まあ、お笑いユニットのねそのタチョクラブいますよね、はい、それのどうぞどうぞっていうネタにちなんで要するに物資や電力を譲り合う運動、うん、上島作戦へと発展していくんですね。
はい、今回はツイッターやフェイスブックの活用術、それから企業を取り巻く動きなどソーシャルメディアの今をお伝えしていきたいと思います。はい、ではまずは国内のソーシャルメディアとの比較です。
はい、ツイッターとかね、フェイスブックというのは東日本大震災で活躍しましたよね。はい、でアメリカ発の2つのこのソーシャルメディアに関心が集まっているんですが、うん、実はねミクシー、グリー、ワゲーといったね日本のソーシャルメディアというのも非常に好調なんです。
はい、ミクシーに関しては3月のパソコンとモバイルの利用者数が1500万人以上となって過去最高を記録しましたもんね。
うん、でこれまでねミクシーのメインコンテンツというのは日記だったんですね。
はい、
なんですが今一番使われているのはボイスというつぶやき機能なんです。まあ、この機能はツイッターの人気を意識して導入されたものなんですね。はい、でミクシーの機能というのは実はどんどん増えていて、うん、日記といったような書き込み、メッセージ、そしてチェックインというようにフェイスブックに近くなってきているんです。
友人の書き込みに対するコメント機能にも違いがありますよね。フェイスブックで友人の書き込みにコメントをつけるとその書き込みは自分の他の友人のページにも表示されると、はいはい、でもあのミクシーでは他の人への拡散はしません、うん、ミクシーのコメントは書き込みをした友人に反応を伝えるというのが目的のようですね。う
ん、この2つの、ね、最大の違いとして、はい、フェイスブックは実名、うん、ミクシーは匿名での利用が多いというね、うん、まあ、大きな違いが挙げられるわけなんですが、はい、ミクシーの場合ねニックネームを使えるだけで実はリアルな友人とつながっているケースが多いというのが現状なんです。ミクシーの機能は限られた友人との交流に向いているんですね。はい、対してフェイスブックは、まあ、先ほども、ね、お伝えしたメッセージ機能というのもそうなんですけども、うん、ビジネスに活用できる機能というのが非常に多いんです。例えば参加メンバーだけで情報交換ができるグループという機能はミクシーでも、ね、承認制のコミュニティを作れば同じ役割で活用できます。はい、ただフェイスブックにはグループチャットとか、はい、メッセージの一斉送信機能というのがあるので、うん、一堂に会しての意見交換だとかメンバー間での情報共有に役立つんです。
はい、もう日本でのフェイスブックの利用者には30代から40代のビジネスパーソンが多いんですよね。うん、でメーリングリストよりも使い勝手がいいということで社内のプロジェクトなどで活用する企業が増えているというのも面白いですね。
そうなんですね。
ではグリーとモバゲーはどうでしょうか。
はい、まあ、この2つはね他のユーザーとコミュニケーションを取りながらプレイするソーシャルゲームというのがメインコンテンツですよね。うんうん、でメディア内でのつながりはゲームを通じて知り合った者同士というのはね、はい、そういうバーチャルな関係なんです。はい、グリーとモバゲーはゲームセンターというふうに表現することがあるんですね。うん、これに対してフェイスブックはパーティー、ミクシーはカラオケ、ツイッターは談話室といったようなねそのものなんだというふうに、ね、そのソーシャルメディアにね詳しい専門家はね言ってるんですね。
それ面白い例えですよね。うん、つまりフェイスブックは実名で多くの人と交流する場所、はい、ミクシーは仲間内での楽しみ、はい、そしてツイッターは話を聞いているだけでも楽しめるというそういう意味ですもんね。
そうですね。はい、で Facebook は会社の同僚から友人まで、まあ、幅広くつながることもできるんですが、うん、その反面何でも、ね、気軽に話せる場所ということにはならないんですね。はい、ミクシーでは限られた友人に深い話ができるんだけれども、うん、ビジネス的な利用には向かないと、うん、そういう感じなんですよね。うん、
使い分けですよね。うん、で現状ではその2つのメディアには交流する相手や話す内容によって向き不向きがあるということですね。はい、
そして中ね各社の共通の動きがあるんですね。はい、携帯利用者をメインに会員数を増やしてきた日本のソーシャルメディアの各社は現在スマートフォンへの対応に非常に力を入れてるんです。うん、まあ、機能や内容ではまだ課題を、ね、残す面というのもあるんですけれども、はい、各メディアでスマートフォン用のアプリやブラウザーというのを用意してるんです。うん、あと Facebook と Twitter はいろんな特徴を持った、ね、クライアントアプリも揃っています。うん、ミクシーの、ね、原田明則副社長兼 COO はね 携帯は電話回線からネットへとつながって、はい、次はソーシャルネットとつながるというふうに話してるんですね。ソーシャルネットが窓口になれば携帯アドレスは必要なくなって、うん、デバイスの設計から変わる携帯が今後生まれるだろうというふうに発言してるんですね。
ということはミクシーとスマートフォンが融合するということでしょうか。
まあ、それも考えられるんですよね。実はね、これ Facebook は6月に Facebook 本というのを海外で発売します。ミクシーの狙いとはまあ方向性がね違うんですけれども、ハードとの親和性を高めるという意味では共通しているんですね、うん。スマートフォンとの関係性もソーシャルメディアのシェア争いを左右する、ね、一因となりそうです。
はい、さあ週刊日経トレンディ、今週は Facebook& Twitter と題してお届けしています。さあここからは Facebook 活用術の基礎初級編です。
はい、これね Facebook っていうものをね、例えば何だろうって気になってんだけども、うん、登録したはいいだけども、はい、使ってない人とかね
使いこなせなくて困ってるっていう
声そういう人多いんですよ、
ね、聞きますよねよくね、
うん。そのためにね、はい、ちゃんとこうやって使うんですよっていうのが分かるような、うん、ものをね、はい、本書の方では作ってるんですが、ここではね、はい、ちょっと初級編ということでお届けしたいと思いますが、はい、Facebook はね Twitter と違ってその標準で搭載する機能っていうのが非常に豊富なんですね、うん。ただ全てを使いこなすというのは慣れてからで十分で、最初にね覚えておきたいのはアクセスすると中央に大きく配置されたニュースフィードに最新情報がまとめて表示されることということなんですね、
はいはい。
でここにはね自分が書き込んだ情報に、加えて自分とつながっている友達、とかね、あるいは有名人とか企業の Facebook ページの情報が表示されるわけです。
うん、この情報をもとにユーザーとコミュニケーションを行っていくということが Facebook の基本的な使い方ということですね。
そうなんですね。そのためにね役立つ情報を、書き込んでくれる友達、あるいは Facebook ページと、関係を結んでおかないと情報がね得られないんですね。この点がアカウントをフォローするだけで情報が入手できるツイッターとの違いなんです。はい、
基本の木って感じですね。
うん、で、Facebook を使う上で重要なのがいいねという、機能なんですね。
俗に言ういいねボタンというやつですね。
はい、そうなんです。で、そのいいねボタンはね、表示されている内容が面白かったり参考になったと思うときに押すボタンなんですね。いいねボタンを押すと自分のウォールにねそのボタンを押した対象の項目というのが表示されます。はい、同時に友達のニュースフィードにも自分がいいねと押したことが表示されるんですね。そのために簡単にコミュニケーションができるというわけです。はい、
これ手軽で使いやすいんですよ ね。
そうなんですね。で友人や知り合いの、アカウントの情報を自分のニュースフィードに載せるには、友達リクエストを使ってねそれが承認されて友達になる必要があるんです。
はい、
で Facebook ページの場合はそのページにあるいいねボタンを押しておけば、自動的に最新情報を受け取れます。でコミュニケーションツールとしてね Facebook を使う場合はメールのように使えるメッセージとかあるいはリアルタイムでやり取りができるチャットが便利なんですね。友達が増えた後は設定したメンバーで掲示板を共有できるグループというのが役立つんです。グループは非公開でも運用できるので、先ほどのね仕事のプロジェクトで情報を共有することも可能になってくるわけですね。
はい、ここが実社会がそのままネットに移行しやすいというところです
けど。そうですね。
はい、でも一つ Facebook は実名で登録するので、プライバシーがやっぱり気になるなっていう人も多いんじゃないでしょうか。
そうなんですよね。結構そこに抵抗感ある人多いんですけども、はい、Facebook を始めたら最初にプライバシー設定を見直しておく必要があるんです。で標準の状態でも全ての情報が無制限に公開されることはないんですけれども、生年月日ね、これは友達の友達まで見ることができて、例えばね勤めている会社や卒業した学校は全てのユーザーに公開されてしまいます。はい、でさらに友達には連絡先の情報としてねメールアドレスが公開されて電話番号や住所も記入していれば同じように公開されてしまうんですね。
標準の設定のままでは不安な人が多いでしょうね。
で個人情報の公開範囲というのはプライバシー設定から変更できるんです。
はい、
項目ごとに特定の人にだけ公開したりあるいは逆にね細かな個人情報を見せたくない人には公開しないといったよねそういう設定ができるんですね。
ここ重要ですね。
初心者の悩みはね、まず自分のモールに何を書き込んだらいいのかわからないというね、そういうことなんじゃないでしょうかね、うんうんうん、で仕事のために Facebook を始めたら発信する情報もそれに関わるものにしたいですよね。
イベント情報とかそういう、うん、
プライベートな情報を頻繁に発信するよりも、ニュースサイトの情報をリンクして自分のコメントも加えて専門性が高い情報に強いですよというふうにね、うん、アピールしておくのが、まあ、一つの手なんですね、うん、あとプライベートで楽しむならばね、まあ、自分の近況とか写真の公開範囲を友達の友達ぐらいにしとけば、うん、身近に起こった出来事を比較的楽に書き込むんですよね、はい、特に写真はね、見た人がいいねボタンを、ね、押しやすいのでね、積極的に活用するとねいいかもしれませんね、
はい、でちなみに Facebook で友達を探すにはどうすればいいんでしょうか、はい、
そのね、友達を探す方法というのはいくつもあるんですけれども、はい、名前の検索は意外に効率が悪いんですね。目当ての人を比較的探しやすいのはコネクションサーチというものなんですね、はい、これはね、勤務している会社とか卒業した学校というつながりで Facebook に登録している人を探せる機能なんです。
これ便利ですね、
うん、友達リクエストを呼び込むためには自分だというふうにね、特定できる情報を、まあ、多く公開しておくということが大事なんですね。特に顔写真は、まあ、この人個人を、ね、特定するための大きな役割を果たすわけですね、
はいはい、
受け取った友達リクエストをどのような基準で承認するかというのも悩みどころなんですよ。
そうなんですよ、
いろいろ来ますからね、全部片っ端から承認していってるとなんかとんでもないことになるかもしれないんですね。
知らない人が友達になっていたとかね、
うん、そう、それでその個人情報を保護するということにも気を使わなきゃいけないし、大量の情報から価値のある情報だけを選択することも難しくなってしまうんです、うんうん、だから最初のうちは実際に会った人だけ承認するって言ったようにね、まあ、慎重に対応した方が無難です。
大事ですね、うん、
で役に立つ Facebook ページを探すにはいいねのね、その数というのが参考になります。いいねの数が多いということはそのページが役に立っていると思うユーザーが多いことを表すからですね。で友達やページをリストにまとめておくとリストを切り替えるだけで表示する情報を絞り込めます、
はい、
仕事とか友達、はい、クーポンといったようにね、目的ごとに分類しておくと使いやすいですよ、
はい。さてここまで Facebook 活用術の基礎初級編をお届けしてきました、まあ、実はこの活用法なんですが Twitter と合わせてですね、それぞれ初級編、中級編、上級編とあるんですけども、そちらはぜひ日経トレンディ6月号チェックしてください。
そうなんですね、これね Twitter でもね知ってると思っても、うん、実は中級上級って言うと、あ、そうなんだってことがいろいろあるんです。
新しい発見がいっぱいあります、
うん、はい、はい、
さあ続いてはですね、企業によるソーシャルメディア活用法です。最近はやはり Facebook を活用する企業が増えてきているようですね。
そうなんですね、本当にいろんなところで話題になっているんですけども、Twitter の即時性と拡散力を活用してね、成功している企業というのがあるんです、うん、それは焼肉チェーン牛角などを、ね、運営するレインズインターナショナルです、
はい、
こちらではね、西山智義社長が個人アカウントでキャンペーン情報などを発信しているんです、うん、しかもね、単に情報を流すだけではなくて、はい、キャンペーン内容が決定するまでのやり取りの様子をね、ツイッターで公開してるんですよね。
面白いですよね、うん、
あとツイッターの即時性を活用して見た人がすぐに利用できる、まあ、当日の昼前とか、うん、夕方などに、情報を流してるんです。お客さんの声がダイレクトに届くこともツイッターのメリットなんですね、うん、カスタマーセンターへの意見は西山社長に届くまでに時間がかかるんですよね、通常だと ね、
そうですね。
だけれどもツイッターでは店舗で起こっていることがリアルタイムで届くということになるわけです。
さあ一方 Facebook はどのように活用されているんでしょうか、
はい、まあ、Facebook を、ね、活用する狙いというのは各社様々なんです、
はい、
例えば、無印良品を、ね、展開する良品計画は Facebook とウェブサイトを連携させて商品開発に活用しているんです、
はい、
で、良品計画には、ね、会員の声を集めて商品開発に生かす暮らしの良品研究所というコミュニティサイトがあるんですね、うん、で意見してくれるのは一部の人で、はい、このコミュニティサイトだけでは取り組みが広まりにくいというふうに、まあ、ずっと考えてたわけですね、うん、でそこで去年の10月に開設した Facebook ページに、暮らしの良品研究所のコラムといったものを載せて、はい、コメントはどちらにも反映させるようにしたんですって。そうすると、はい、コメントの数はおよそ3倍に増えたと。 いいねボタンを含めると反応は10倍になったというふうに、ね、言ってるんですね、はい、良品計画の、まあ、関係者はね、はい、まあ、こういったその反応がね友人に広がるっていうことを考えると、うんうん、Facebook の効果は計り知れないというふうに、まあ、分析してるんですね、はい、一方でね、ユニクロ、まあ、これも話題になりましたが、Facebook とウェブサイトの連携で狙うのは海外なんです、うん、今年2月ユニクロ商品を取り入れた着こなしの、ね、写真を投稿するユニクルックスをオープンしました、はい、写真の横には Facebook のいいねボタンとシェアボタンを用意して、うん、気に入った写真を知り合いに紹介できるようにしています、写真は、ね、言葉がなくても海外の人に伝わりますよね、海外で大きなシェアを占める Facebook の、まあ、機能を活用して、ユニクロを知らない人たちの認知度を高めて、海外出店の足がかりにするという狙いがあるわけですね、
効果的ですね、うん、
年内にはミクシーが Facebook と同じかね、またはそれ以上の低コストな企業向けの仕組みを発表する模様なんです、日本でね、まあ、企業によるソーシャルメディアの活用というのは今後さらに変化がありそうですね、
さあ今回は Facebook や Twitter のいろいろな活用法をご紹介してきました。今発売中の日経トレンディ6月号では Facebook や Twitter の幹部への独占インタビュー、クライアントアプリの徹底比較、これらを活用した仕事術などを盛りだくさんで特集しています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。
はい、
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もいちごさんをお迎えしてお届けしてきます。いちごさんこんにちは。
どうもこんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、今回ご紹介してくださるアイテムは何でしょう。
東芝 のレグザ ZG2 シリーズ、
はい、
これはですね、まあ、まあおなじみの東芝のレグザのまあ新モデルになるんですけれど、はいはい、まあ、何がすごいかと言いますとですね、いわゆるその全録と呼ばれるですね、あらゆるチャンネルをとりあえず自動的に全部撮り続けて、後から振り返ってみるという使い方ができるテレビ、これそのセルレグザって言われるまあ高級モデルとかですね、一部のすごい高い機器についていたのが初めて、まあ上位機種ではあるんですけれど普通のラインに入ってきて、まあもう標準的なまああの42型というサイズ でもですね使えるようになったというのがですね、面白い番組とかって大体その放映した後とかですね、放映が始まってからなんかツイッター経由で気づいたりとかですね、そしてしまったって思うことがまあ結構大半なので、
そうなんですよ。
そうなるとまあこれを持っておけば、そうなった時にその見逃すということはですねなくなるという、
はいはい、これかなり便利になりますよね。
そうですね、
うん、
全部録画するわけですもんね。
容量とかがどうなんでしょうね。
ですね、あのこちらですね、ま、全チャンネルといってですね、その、はい、最大6チャンネルを同時に撮り続けられるんですね。で最大6チャンネルを24時間撮り続けた場合の容量は30時間前まで残っているという、う
ん、あ
でこれを例えばですね、私はこの何チャンネルだけは全く見ないからっていうのを減らしたり、 あとはその深夜はいらないとかですね、深夜そっちはいらないとか、なんかそういった風に絞ればちょっとずつちょっとずつ伸ばすことができる、
その辺をちょっと気をつけて使うとすごくいいですよね、はい、さあそれでは恒例の1号図スコアいきたいと思います。ではホニャララと何点でしょうか。
これはちょっと、まあ、あの個人的な本命度9.5 ですね。
おーすごい、
今までで最高得点
じゃないですか、ね、すごいですよ。
その個人的な本命度ってどういう意味なんですか。、うん、
セルレグザというものが出る前から、はい、結構そのものすごいマニアックな機器としてその全チャンネル撮る方法っていうのはまああって、当時から普通にテレビで使いたいなっていうのはずっと思っていましたので、
とにかく私100万したからね。
ね、その手がもう届かない。はい、ということでですね、本命度 9.5 点という高得点を獲得しました、うん、さあ今回ご紹介したのは全録ができるレグザでした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
Facebook と Twitter ということですが、
あの私ツイッターはなんとなくも使いこなしてる感じはあるんですけど、 フェイスブックに関してはもうアカウント登録したのはいいんですけれども、なんかいまいち使いこなせていないんですよ、うん、ですから今回のこの特集本当に助かりました。
そういう人にね、うん、向けて徐々に目覚めていただいてっていうね、はい、そういうことを狙って作りました
ね。そういえば日経トレンディにもフェイスブックページありますよね。
そうなんですよね、これ解説してそんなに日が経ってないんですけれども、はい、実はすごくどんどんどんどん伸びてまして、まあ、今5000人をね超えるそのボタン、いいねボタンっていうかね、ユーザーっていうね、そういうのをいただいているんですが、はい、だからそういう風になってくるっていうことは、うん、まあ、その雑誌の作り方っていうのにもね、はい、実はあの影響を与えてまして、というのは何かっていうと、まあ、今回もねちょっとその初めての試みということで、うんうん、そういったその読者からの読んだ人たち の、 そのコメントを集めて、はい、それを本誌の方の、はい、ところにフィードバックするといったそういうような試みをね、ユーザーの声を生かしましたというのを作ってみたんです。それが、まあ、今回はたまたまねその震災で分かったそのなんかどういうふうに使ったんですかとか、あるいは印象に残った出来事や、人物っていうのを教えてくださいっていうような、うん、そういうユーザーの声を集めたものっていうのを実はそれで本市の方にも反映したというね、そういう作り方をやってみたんですね。
いわゆるアンケートというか、そういうお客様の声みたいなもの、うん、実情はどうなんだろうっていうのをそのフェイスブック上で行ったということですね、
うん、今後もねこういった取り組みはね、はい、やっていきたいなというふうに思ってます。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。